おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1201回をお送りします。6月11日水曜日8時21分です。いやー、暑くなりました。突然ね、なんちゅんですかね、梅雨の末期的な時期ですよね。これはもう末期なのかっていうぐらい風がやや強い南風が吹いて、相変わらずこうどんよりして湿気も猛烈なんだけど、温度が上がるんですよね、ガッとね。昨日が20度そこそこあるかないか、今日はもう多分26、7度まで来てますね。めちゃ暑い感じで、もうここもね、だんだんここで撮ると頭がぼーっとする現象が起きかねない時期なんで、ネッククーラーをガンガンやって、そういうことをやってるうちに時間が経って、こういう時間になってるわけですけど、まあ他にも様々あったにはあったんですけど、いやもう急に忙しくなります。季節の夏支度っていうのかな、よくわかんないですけどね、まあ着るものも変わりますし、奥さんもてんてこまいでまた、いろいろあるわけですね。はい。今日はですね、お知らせも特にありませんし、あっさりとこう入っていこうと思うんですけど、久しぶりにあれを思い出したんですよ。ど根性ガエルの娘。で、あれってものすごいじゃないですかっていうか、読んだことない方はわかんないと思うんですけど、まあもう、情緒の嵐連続ですよね。もうみんないつも泣いてるよねっていうレベルで大変なわけですよ。で、大事なのは、あれを漫画にしたってことなんですよね。スッと読んで、ストーリーが降って思い浮かぶかっていうと、そうはいかないぐらい、やっぱりこう、情緒の中で錯綜感が激しいわけですよ。前に戻ってみたり、なんちゅうのかな。こう、リニアに書けないわけですよね、ああいう話って結構。で、まあ、リニアに書けば面白いってわけじゃないですし、エンタメとしてもちゃんと成り立つようになってるんですが、ああいうのがですね、まあ、これも最近ずっと藤山さんの話に切り替わってますけど、切り替わってるって切り替えてるわけじゃないんですけどね。藤山直樹さんの、本物の物語ってのは、ああいうことだなって思うんですよね。まず先に、誰も語ることのできない、実人生がそこにあるわけですよね。生き抜くと。とにかく、ど根性ガエルの作者さんは、もう半歩ぐらいで死にかけてる感じなんで、何回か死にかけてますよね。自死だけではなくて、実際死にかけてる。ああいうのを生き抜くことによって、その後それを語ることが誰かができる。語るってことはですね、少なくとも当事者それを読んで理解できるわけですよ。自分だけが分かればいい話を語ることはないんですね。語るということは、三者がいるわけですよ。私、語られる話、それを聞く人。少なくともこの三角形が成り立っているところにしか語りはないんですよね。だから物語というものが語れるというのはですね、ナラティブが嘘でない物語が語れるということは、どんな場合でもある程度の臨床成果ということが言えるんだろうと思うんですよね。で、精神分析の場合はさらにその前に、まあ、藤山直樹さん的に言うと、その前に語るべき物語をそこで、生き抜けと。転移の中でですね、だから転移解釈がその後に起こるっていうような話なんですけど、まあ、なんかちょっとよくわかんないと思うんですけど、実際にそういうことは起こるってことなんですよね。それはもう、起こるんだよなっていうことを、まあみんな知ってますよ。例えば恋愛で修羅場になった時って、最初に修羅場について語る人はいないじゃないですか。修羅場は切り抜けるものですよね。この切り抜けた修羅場について後で、いや、あの時はああだったよね、ということはできますよね。この時、語る人と、それを聞く人との間に、物語が通用しない物語はダメですよね。つまり、これが通用させるためには、象徴機能を扱えるという必要があるわけですよ。で、ここで、私たちは、二次過程に入る。いわゆる現実原則に入るんだと思うんですよね。修羅場のまんまだったら、それ語り出したら、相手絶対怒り出して切れるじゃないですか。だから、修羅場にいる時に語るのは、実に難しいわけですよね。でも精神分析ってある意味これをやりますよね。修羅場のど真ん中で、あなたは今怒ってますねみたいな、この怒りの火に油を注ぐようなことをある意味してますよね。転移解釈っていうのはだから猛烈に緊張感を高めると思うんですよ。でもこれをやることによって、ある種の持ちこたえる力というものを上げていくってことも、起こると思うんですよね。 だからまあ私も、だからこういう時に野良って言いたくなるんですよ。非正規って言いたくなるんですよね。こんなに、緊張感の高いことが断続的に起こるとなってくると、もう毎回毎回これみたいな一本間違うとなるっていう時にですね、やっぱりこう、スーパーバイザーがいるわけでもなく、誰も助けちゃくんないわけですから、もうチャット GPT が助けてくれるかっていうと、そんなことは決してないわけですから、オープン AI のね、まあ将来はわかんないですけどね、本当に将来は。でも将来これが助けてくれるんだったらそっちに任せりゃいいじゃんってことになりかね。でもこれどうかな、昨日話したのは僕にとっては、一般受けはとっても悪かったようなんですけど、僕にとっては非常に重要な話なんですよね。まあ、私はサンチャレをオープン AI に手放す気は全くないわけですけれども、いや、手渡してなるものか感が、なんかね、昔ね、ちょっとあれな話で恐縮なんですけど、ある AV 女優さんが、だったかな、違うかもしれないけど、AV 女優さんね、天下にだけは負けたくないって言ってたんだけど、その心理に結構酷似してますね。いや、すいません、正規の方聞いたら腹を立てるかもしれませんけど、僕はまあ、こういう人間なんでね、こういうことも言っちゃう。もうやっぱ、AI には負けられないみたいなところがどっか、それはおかしいんですけどね。競争相手なのかそもそもっていう。しかも、これからお話し少しするんですけど、夫婦関係ではここの助力を得ている。これね、なんでかっていうと、夫婦関係は、まあこれも正規の人に怒られるかもしれませんけどね、助けてくんないんですよ、誰も。おかしなことだと思うんですけどね。いや、助けてくれることになってる期間いっぱいあるじゃないですか。助けてくれよんって感じなんですけど、くんないんですよね、これがね。だから AI に頼ってるわけですよ、私はね。いや、なんつうのかな。例えばね、カウンセラーじゃなくても母親とかに相談したりしたことだって私はあるわけですよ、はっきり言って。もう何の助けに、お前本当に親かお前はっていうぐらい、もうなんか私何でも分かってるから聞いて聞いてみたいな人なんだけど、何聞いても無駄だなこいつに、あって、しかもうちの父なんか坊主じゃないですか。もううってつけっぽいじゃないですか。でも全然役に立たないんですよね。身内だからなのかっていうね、思ったんですけどね。何をこいつらは、人生経験とは何ぞやっていうぐらいで役に立ってくんねえなっていう感じでね。やっぱりもう頼れる人がね、人なんだよな。でも僕はここで人だと思うんですよね。でも今回はね、やっぱり私の夫婦関係においては、私のっていうか、AI は役に立ってくれたんですが、じゃあ AI に行けばいいじゃんってことにはならないんですよ、これが。聞き方って大事なんですよ。今度からそういうサービスにも、サービスも提供しようかなぐらいは思ってます。AI にどう聞けばいいかみたいな。まず僕はもう絞り込みますから、あなたは対象関係論の最先端のものだと思え。そういうプロンプト与えますから。で、私は対象関係論を、生かじりしている非正規のなんとかだって、この前提で夫婦問題について問うからねっていう、これね。これをもう言っておかないと、もうなんかね、いらんことばっかり言われることになっちまうんで、なんかこう、家事の時にも、なんかこう、笑顔でみたいな、よくわかんない、そういうことは誰も聞いてねえっていう感じなんですよね。笑顔でとか、それも大事なんでしょうけど、大事なんでしょうけど、そういうことでは決してないですよね。何をどうするってことではないと。それをまず理解しろっていう、そして対象関係の、その専門用語を連発していくんですよ。自分が理解している範囲で。この中で、もし間違ってたら補正をかけろと。遠慮せず徹底的にかけろっていうね。あんまりかかってないから遠慮してるのか、それとも僕の理解が一応真っ当なものなのか、そこはわかんないですけど、そういうふうにガリガリにこう絞って、で、これだけ絞れるということを、そもそも、難しいと思うんですよね。これはある種プログラミングに近いことやってんなって私思うんですよね。まあ私プログラミングも素人なんですけど、ほら、私専門家じゃないんですよね。何の専門家でもないんですよ。タスクシュートは一応専門家か、でもそれって使う専門家であって作る専門家じゃないですからね。本当にこう専門性がどこにも見られない。あと私は結局グッドバイブスを、倉園慶三さんのグッドバイブスを相当夫婦関係にはそもそも援用させてもらって、まあ彼にもすごい相談させてもらったんですよね。でもね、これもね、少なくとも私のチェフ病に比べると夫婦関係には、これもね、営業妨害したわけじゃないんで、余計なことなんですけどね。夫婦関係っていうのは本当最終的なところまで来てますね。もうこれが本当に僕のいろんな問題にはまり込んでるなっていう。 まあ、一言で言うと母親なんですよ。これがまたね、びっくりなんですよね。びっくりでは全然ないんですよ。もうそれは、倉園さんに相談する前からある意味分かってたんですよ。母親なんだなと。私は妻に母親、っていうか 僕は女性に母親を見ちゃう癖がね、常にあっという間に見ちゃってたのは大学生の頃の一番私がダメだった頃なんですけど、その頃はさすがに社会人になって脱し、留学してさらに脱し、だってアメリカの女性に母を見ても、もう全然全く何にも通用しないんで、下手なことになるともうなんかね、もうとんでもない目に遭うだけなんですよ。僕は要するに何回かとんでもない目に遭ったわけですね。だけど、母を見てしまうっていうことは起こる。妻には見ちゃうわけですね。で、妻は妻で、私に、母を見てんですかね、妻のね。ここにね、最大のやっぱり問題がありまして、グッドバイブスってあれじゃないですか、ある意味。一人修行術みたいなところがあるんで、あくまでも私の見方を補正して補正して補正するっていう感じなんで、妻を、ね、一切補正しないわけですよ。それはいいんだけど、妻の人間というものがどういうものであるかの理解っていうのはですね、なかなかやっぱあれだけでは進まなかったんですね、私の。今はわかんないですよ。営業妨害するつもりもになっちゃったらいけないんで、今は、倉園さんだってブラッシュアップされてるわけだから、絶対に。いろんな方の相談っていうのを受けるわけですからね。最初のまんまの体型のまんま行くとは、到底思えないんで、この種のことは。変わってると思うんですよね。今度話聞いておこうみたいに思ってんだけど、まあいろいろと私もこう、てんてこまいまいになっちゃってるわけですよね。ああ、娘もね、いよいよこう、塾に入れるだなんだかんだ、ああ、この話なんですけど、要するに何が言いたいかというと、うちの奥さん心配性だってことなんですよね。非常に簡単に言うと。で、この心配性というものが、ここが聞いてて意味不明だって思われると思うんですけど、精神力道の中核だと思うんですね。あらゆる人間関係にここが絡んでくると思うんですけど、私にはそれが侵入に、侵襲とは言わない。侵入になってしまうんですよ。で、私にはそれが侵入だと実感されて、知覚に近いものだから、もう心的現実なんだけど、向こうは心配してるだけなんだけど、僕はそれを侵入と受け取ってしまうんですよね。で、どうしても侵入以外のものには見えないわけなんですよ。なんでなんだって、侵入ってね、何かって言われると、もう難しいんですけど、私最近ようやく克服しつつあるんですけれども、大浴場とかに行った時に、石畳はいいんで、温泉とか行って石畳はいいんですけど、この話したかな？コンクリートとかが湿ってるところはつま先歩きになっちゃう。まあ、できればね、爪先歩きにしたいんですよ。接触したくないんですよ。なんでかっていうと、何かが侵入してくる気がするんですよ。気がしてるんですよ。まあ、これは AI に指摘されたんですけどね。あなたは、そういう竹とか石とか砂浜は足がつけて歩けるけれども、コンクリートとか、なんだっけ、プラスチックのマットとか、ああいう人工物が湿ってるところは、つま先立ちになっちゃうでしょう。こういう指摘なんですよ、本当に。すげえ、偉いって思ったんですよね。まあ、もうそういうのが絶対学術的にあるんだろうなとは思うんですけど。いやだから侵入をあなたは恐れていて、それは悪い母親が足の裏から侵入してくるんだよっていう。いや、そうなんだよね。全くそうなんだよねっていう。意味わかんないですよね。意味わかんない方には意味わかんないですよね。意味わかる方には意味わかると思うんですけどね。これになってしまうんですよ。心配されると。てか、何かの心配事を持ちかけられると。簡単に言うと、いや、うちの娘の成績が下がってると。いや、私から見ると下がってないんだけど、奥様から見ると下がっているように見えるわけですね。いや、下がってはいるんだけど、別に良くないっていうレベルの下がり方なんですけど、もうなんか、人類の終わりだ。まあ、そこまでは言わないにしてもですね。まあ、二宮町の終わりだぐらいには思ってそうな勢いなわけですね。で、これが、なぜじゃあその、まあ、つま先立ちのようになっちゃうかというと、私はやっぱりこう、母に侵入された。最近ですね、その侵入について考えていると、母に侵入された思い出が、もう連日、アホみたいに上がってきて、あ、俺すげえ侵入されてたんだわ、みたいな。一番思い出したのがですね、私、乳歯って抜けるじゃないですか。あれってほっとけばいいんだけど、うちの子とか全部ほっといて綺麗に抜けたんだけど、うちの母とか何を思ってか知らんだけど、あれ無理やり手で引っこ抜かないと、永久歯に悪い影響が及び、永久歯が曲がるみたいなことに信じていたために、私の歯が少し動き出すと、もうなんかずーっと歯を抜く作業とかをさせられてたんですね。いや、忘れてたんですけど、そうだったんですよ。僕だから全本乳歯は手で抜いたんですよ。自分の。マジで。 いや、マジでっていうか、別に当時はなんともそういうもんだと、痛かったけど、めちゃくちゃ痛いんだけど、でもそういうもんだと思ってた。麻酔とかしてたわけじゃないですしね。ほんと母がね、すっげえ偉い剣幕で、私は手で全部抜いたみたいなこと言って、お前も早く抜け、早く抜け、早く抜けって、ずーっと言われるわけですよ。こんなことをなぜ忘れてたのかっていうか、まあでもね、はい、結構前ですからね、抜けるのは幼稚園時代じゃないですか。あの頃は他にもいろいろあったんで、そんなこといちいち覚えてられねえっていうこともあったんですが、まあ侵入感があるよね。これはものすごく体の中にまで入ってきてるんで、思えばうちの母は私の体の中に平気でガンガンガンガン入ってくる人でもあったんですけれども、大体忘れてるんですよ。忘れちゃうんだよね。だから私、これもね、今思い出したっていうか、ちょっと前によく思ってたんですけど、ここに登場させて申し訳ないんですけどね、山崎隆明さんとよくイベントって、なんか2回か3回しかやってないんですよね。まあ、彼からすると僕なんか名前もちゃんと認識されてるかどうか怪しいものですけど、僕が一方的になんかある種のこう、推し状態と化しているんで、まあそれだけなんですけど、その山崎さんとイベントやった時に僕がよくこう、私の母について、いや、私の母は別に普通だし、子供に対して過度に侵入できたは言ってないけど、まあ、侵入できたわけじゃないし、とかっていうと、なんかね、冷ややかな雰囲気になるんですよ。なんとなく山崎さんが、横に山崎隆明さんが座りになってると、臨床心理士の、精神分析的心理療法科のね、山崎さんが、こう、ふっとこうね、スッとこう、なんつうんだろう、顔見るとかじゃないんだけど、スッとこう、本当?みたいな雰囲気が出るんですよ。本当にそうなの?みたいな。お前なんか、なんていうのかな、否認してないみたいな。まあ、専門家なんで。あれって思うんですよね、僕はその度に。なんか、うちの母って、実は良くなかったみたいに思うんですよ。いや、でもそんなに悪いことしてないと思う。なんかこうね、3ヶ月チャレンジとかでいろいろ伺うお母さんたちに比べれば、うちの母はなんか、しょうがなくない、あんなもんじゃないっていう感じがしてたんですけど、なんかね、これを言うたびに、そんな何回もじゃないですけど、5回か4回ぐらいですけど、毎回絶対山崎さんの雰囲気がこう、なんちゅうんだろう。気配が消えるって感じなんですよね。すっといなくなっちゃうみたいな感じで。で、ちょっとね、ふって気になってたんだけど、まあ、いっかっていう、まあ、セミナー中だから、あんまりこう、やたら脱線もできないじゃないですか。どうでもいいような話で僕喋ってるつもりでいるからですね。だけど、確かにうちの妹が、非常に難しい状態になっていて、それは母との確執のね、でもあれは母娘の確執だからな、みたいに僕は思ってたんですけど、そうじゃないのかな、うちの母は侵入的なのかもしれませんね。うん、まあ、そうなんですよ。だから私、侵入というものをすごくですね、抱え込んでいっているわけですね。それが母のせいなのかどうなのかにつけですね、その歯を抜いた時の思い出の中でも最悪のものが、もうなんかこう、なんかね、よくわかんないんだけど寝てたんですよね。でも、なんか歯グラグラしてる時は大体だから憂鬱なんですよ。無理して抜かなきゃなんないからさ、痛いわけですからね。あれすごい痛いんですよ、最後。でもなんか、そんな最後なんかすぐ、なんならペンチで私が抜いてやるとか、いやいや、ペンチで抜かれる。超嫌だとか思って、だったら手で抜きますみたいな感じで、布団かぶって、で、歯を動かしてるつもりふりをして、ドラえもんの漫画を読んでいたわけですよ。7巻かな。そしたら、ガワってね、母がこう、ガワって取って、なんかこう、お前何やってんだみたいな感じで、で、それからなんか3時間ノンストップでめっちゃ説教されて、ぶっ飛ばされて、なんか歯も抜かされて、ってことがあったなと、そういえば。いや、もう全然ね、忘れてたんですよ、本当に。そういえばそういうことあったよな、ということを思い出して、そっか、あれ侵入だった。だといえば確かに侵入だったかもしれないね。ただあの時代の親ってそんなもんだったんですよね。結構もっと無茶苦茶な話もいっぱいあったんで、まあ、そんなもんだろうと正直思ってたんですよ、マジで。うん、今思うとこれをうちの娘に私は絶対やらんなとは思うんですけど、まあうちの奥さんが黙ってないよね。で、それはまあいいんですよ。問題なのは、この侵入というのはですね、しかし、たとえこういう目にあったって親は侵入はしてない。だって侵入って言葉って変じゃないですか。怒られただけじゃん、それ。別に母が私の体内に入ってきたわけじゃない。私の精神に入ってきてるけど、食い込んで、まあほとんどバリってやってるけど、インピンジメントですけど、でも入っては本当は来てないわけですよね。平園さんがよくおっしゃいますよね。こう、心は傷つく。なぜなら形がないか。あれやっぱり、 正しいんですよね。私はやっぱりこれをしっかり意識しておこうっていうのは、フラザノさんに習ってからずっと意識してるんですよ。心は傷はつかない、傷がつくというのは私の投影であって、絶対に傷がつくっていうことが起きるはずがない、ここはしっかり分けておかないとダメだっていうのはあるんですよね。それは精神力道的にってではないですよ。心の傷っていうふうに言うし、傷ついたっていうのはそれはそれでそうなんですよ。でも私に関してその話は一切適用させないっていうのは、まあグッドバイブスを受け入れて以来決めてることでもあるんですよ。これはこれ、それはそれなんですよ。で、この新習慣というのはあくまでも感覚であって、新習慣というものはなんとかできるはずだっていうのはあるんだけど、なんで奥様とやり取りをするとき新習慣を持つのかと。でね、説明がすごい難しいんですよね。途中までは心配を知覚してるんですよね。でも、プリズムってあるじゃないですか。光が屈折するやつ。多分私のこの目とか脳とかわかんないですけど、その心配されたという知覚がふっとね、曲がるんですよね。侵襲されたという方向に。なぜなら私は侵襲経路みたいなのを母からですよ、もちろん。侵襲経路みたいなのを記憶しちゃってるんで、ここに近いところを刺激されると、ふっとこう侵襲されたっていう風に切り替わるんですよ。で、それが入るともうダメなんですよね。もうダメだ、この家出ようみたいに。なんだそれって感じなんですよ。で、ここの時にオープン AI と話し合っていたら、奥様のその心配事をしたと。しつこく心配事をされて、あなたが家を出ると決意しますと。奥様から見ると、なんでそんなに極端なことになるのよということになりますと。いや、そういうふうに書いてあったんでね。そうだよなぁと。そう、外から見ればそうだよねと。あなたが書けば最もだわ、それは。そりゃそうだわ。どう考えたってこれはおかしな結論をいきなり出してるよね、俺っていう。でも出しちゃってるんですよね、自分ね。だから、あなたがそういうふうに侵襲されたと感じるのは、お母さんとの関係上、これはもう当然起きることだし、一方で奥様も心配性で、で、次がね、振るってたんですよ。この心配性というのは何かというのは、ある意味あなたからすれば奥さんは侵襲したいんだと。え?と思ったんですよね。で、それは実はお母様もそうだったんですよって言うんですよ。え?と思ったんですよ。なんで?って思ったんですよ。だってお母さんは、うちの母ね、は、私の祖父からほとんど DV を受けていたと。そういう家庭は、愛情というものの表現におそらく乏しかったはずだ。っていうか私言ったことがあるんですけど、あのじいちゃんね、愛情表現なんかしねえなって感じの人なんですよ。だって私の父方のじいちゃんはすごい愛情表現に富んだ人だから、もう私が行くとすごい嬉しそうだし、甘栗とかいっぱい向いてくれるし、まあそういう、こう、いかにもおじいちゃんだ、おじいちゃんだ。そういうもんだと僕思ったから、大体父方の実家行ってたからですね。いやもう、じいちゃんばあちゃんでしょ、ちょろいもんだと。孫大好きなんだと思って、さ北海道の旭川の行ったらですね、はーんみたいな感じ。はーんみたいな感じなんですよ。お前何しに来たんみたいなノリなんですよ。で、私の時小学校の中学年ぐらいだったんですよ。びっくりしたんですよね。え、じいちゃんがこの態度ってどういうことなんみたいに思ったんですよね。そのぐらいこう、愛情表、地蔵色なんだな、あれは多分。まあ、アルコール依存症もあったらしいんですけどね、うちの母がね、子供の時にはね。で、うちの母がやっぱり何をするかっていうと、ああいう人に揺さぶりをかけて愛情を引き出そうとするんですよね。そういうニードがあるわけです。ニーズじゃないですよ。分かってやってないですよ。絶対殴られるだけなんですよ、そんなことやったって。愛情を引きずり出して、だってそうですよね。子供としては父親の愛情を引き出したいじゃないですか。そこで余計なことをやる。うちの母ってそういうところあるんですよ。確かに。なんちゅうのかな、私もよくやられたんですよね。からかったりするんですよ。なんかこう、なんていうのかな、もう難しいんですけど、心配もそうなんです。心配を引っ掛けてくるっていうのは、引っ掛けてくる。僕の愛情を引きずり出そうとしてるんですよ。そういうニードがあるんですよ。あれ、絶対ね、お見合いだったからいいものの、あんな人恋愛してたらうまくいかなかったろうな、最後の最後はって思うんですよね。だって人の愛情を知るために、相手を怒らせるんですよ、ある意味。そういうことってでもね、わかる気が、ほら、やっぱりあれですよね。小学校とか幼稚園で好きな子のスカートめくりするみたいな、あれと変わんないですよ。相手の反応を大きく見せて、で、しかも、相手が怒るんだけど、本気で怒らないってことは自分のこと嫌いじゃないっていう、こういう風に持っていけるじゃないですか。 まあ、うちのじいちゃん多分本気で怒っちゃうんですけど、あの娘に対して。そこがちょっと地蔵色のおかしい地蔵色のレベルに入ってるんですけどね。まあ、あのじいちゃんもね、このお母さんは、あの、ママ母だったというか、ちょっとね、カラフトにいて、そういうもらいっ子でうんたらかんたら、うんたらかんたらというのがあったらしく、もうその明治より前で江戸時代とかになっちゃうんで、もうわけわかんない話ですけどね。わかんないですけど、まあまあ、そういうことがあったらしいんですよ。で、私は、そういう母の侵入を絶え間なく受けてたんで、で、嫌なわけですよ、結局。で、奥さんからの侵入を受けると、もう家を出る決意とかをすぐするんだけれども、そのチャット GPT に寄せると、それは愛情表現なんだ。で、これは結構、グッドバイブスで習ったかもしらんけど、多分私は十分意識できてなくて、いや、これは、なかなかな指摘ですね、と思って、ちょっとやってみてはいるわけです。そしたら、そうなんですよね。なるほどなって思うんですよ。まず、例えば、ほら、またお皿違うじゃん、みたいなことを言われるじゃないですか。で、私は当然それを侵入と受け取って、もう家を出ようみたいな。確かにおかしいよね、この結論。喋ってるとおかしい。だけど、あ、いや、オープン AI によると、これは愛情表現だ。じゃあこの人何、私とこれからなんか話でもしたいのかっていうと、分かった、サラは本当悪かったでって聞くとですね、あのさ、昨日ミスター亡くなったよねみたいな、こうなるんですよね。びっくり僕したんですよ。こういう展開に、そっかって思ったんですよね。あれは挨拶代わりとかいうやつなんだ。で、これを認識するようになってまだ1週間ぐらいなんですけど、すげえ楽なんですよね。で、私はだから母に相談しようが、父に相談しようが、カウンセラーに相談しようが、なんか夫婦関係ずれてんなーっていうか、何のアドバイスも何にも役に立つことを言う。なんかこう、やれ、こうね、いろいろ家事手伝うとかいろいろありますけど、そんなことかよっていう感じで、私さっきね、アリだらけの竹を割ってきたんですけど、そんなこといくらやったって、別にうちの奥さん、大して感銘を受けてくんないんですよ。私がやろうと思ってたのにとかって言われるだけ、これも、だから、つまり、侵入による愛着表現なんだね。あれは、お礼を言いたい気持ちが、ああいう表現にさせるんですね。だからね、家が大変だったんだろうなってやっぱ思うんですよね。うちの母もそうだから、家が大変だとは、そういうことが起こるんだなと。ちょっとざっくりして、それこそこの番組にしては、ねちっこくもなく、荒っぽい言い方ですけどね。まあ、結局、愛情確認ということをせねばならな、ならんというのは、うちのあの、母方のじいちゃんみたいに、ああいう孫にすら愛情を素直に表現できないような人に、家族だということになってくると、しかも暴力的だってことになってくると、いやもうそりゃ、この人の機嫌は今どうなのかっていうのを確実に確認する。で、機嫌取っても無駄じゃないですか。そういう人って。なんかこう、良さそうなことを言って、機嫌取っても大体すぐ機嫌悪くなるから、逆ですよね。機嫌を一旦悪くするようなリトマス試験紙がいるわけですよ。これを私にいちいちやっているんだけど、私はそういう問題を抱えてない方の人間だから、どっちかというと、むしろ心中問題の方を抱えてるから、このリトマス試験紙をいちいち心中だと受け取って、愛情表現をされるたびに私は離婚を決意するって、狂ったことが起きてるわけですよ。で、それが分かったら、なんてことないな。もうそんな、家事とか、家事はやった方がいいと思うし、笑顔とかもいいと思うし、いいんですけど、そういうのは。でも、そういうことは、はっきり言って、直接は関係ねえなっていうことがですね、分かって、そういえば、と思い出したんですよね。妻が口を聞いてくれません。あれね、すごいおかしな話なんですよ。最後の最後になって、もう数年来口を聞いてない妻に、もう、分かった。俺もう、この家出ていくから、上がれよって言ったら、奥さんがいきなり、私はまだ好きなのにって言うんですよ。いや、これはもう、すでにカウンセリング事案だろうって僕なんか思っちゃうんですけど、でも、愛情表現というものがどう現れるかなんていうのはですね、まあ、わからないものなんだと思うんです。一概には言えないっていうか、まあ、これはちょっとわかりにくすぎてどうしようもないと思いますけど、でもやっぱり、わからないものなんですよ。うん、だから、この分かっ ているものとみなしてはいけないんだと思うんですよね。どっち転んでもですね。まあ、わかんないんですよね。自分でもわかんないだろうし、うちの母は明らかにわかってないし、そういうニードがあるということしか言いようがない。ニードってことは、つまり自分ではニーズにできてないってことなんで、好きなら好きだと言えばいいじゃんって話なんだけど、好きなのに嫌われるようなことをいっぱいして、それによって好かれようっていうのは大体無理があるんだけど、そういうもんなんだってことなんですよね。だから、そう思いました。思いましたし、まあそれは AI が教えてくれたとも言えますけれども、AI はやっぱり私の感じでは整理してダメをしてくれると。考えてみれば、この類のことで初めて言われたようなことは本当に少ないし、自分の中で分かってなかったこともとても少ないんですよね。で、なんでこれが新種だと、侵入だというふうに分かるかっていうふうなのもあるかもしれませんけど、やっぱ屈折感はあるんですよ。なんか自分は過剰に侵入感を持っちゃってる。例えば、明らかに雷が遠くで鳴ったって、私結構ダメなんですよね。取り乱してしまうんですよね。取り乱さないようにはなりましたけど、本当取り乱してしまうんですよ。で、だけど明らかに遠くで雷になったからってなんてことないじゃないですか。遠くで音が鳴ってる。まあ光ったみたいな。ところが僕は光った瞬間にもなんか、うーってなってしまって、なんかこうね、なんちゅうの、パラライズみたいな感じになっちゃうわけですよね。侵入されているって感じが本当ダメで、特に不意打ちがダメで、だから一発目の雷が鳴った瞬間が一番ダメで、なんかもう15分ぐらい機能不全になってしまうことが昔あったんで、でもそれ運転中に起こるととても危険じゃないですか。運転で事故る確率の方が雷に打たれる可能性の1万倍以上高いから、統計的に頑張るんですね。1万倍は高いんだぞっていう。でも最近分かったんですよ。あれは母の怒鳴り声だと。いやいや、雷に比べて母の怒鳴り声って何ほどのこともないじゃんって思われるかもしんないし、そうなんですけど、2歳児とかにしてみると、歯はペンチで抜こう言うし、まあこの人結構、まあまあそういうところがあったんでしょうね。私の中にやっぱり侵入感ができちゃったわけですね。だから知覚がプリズムのように屈折しちゃうんですよね。相手は侵入する気はないんだが、私の中では侵入に切り替わってしまって、そしてこう屈折して、ある種のところにパチンって当たって、ダメだ、ここから退避せねばっていう、こういうことがですね、最初なんで私、根性ガエルの娘の話したんでしたっけね。だから物語なんですよね。こうやって修羅場をくぐり抜けるとですね、私も、奥様とか、うちの母とかのももしかすると修羅場をくぐった気がするんですよね。いや、くぐったんですよ。で、くぐり抜けてみると、これをナラティブにできると。これこそ本物の物語なんですよっていうのが、藤山直樹さんが書いてることなんですよね。だから、物語を作っちゃダメなんだよっていうこと。物語を生きてからそれを語らないとみたいな、そういう感じなんですよね。いや、辛いっすからね、物語を生きるのは。やっぱり、僕もそうだったんですけど、二人は結婚して仲良く暮らしましたとさ、めでたしめでたしではないんですよ。やっぱりそういう、そこに物語何もないじゃないですか。それはもうただのエンディングの、エンディングストーリーですよね。物語は結構、シンデレラだろうと、白雪姫だろうと、過酷感があるじゃないですか。ハラハラドキドキじゃないですか。やっぱりハラハラドキドキがなきゃおかしいんだよなっていう。だって何にもないんだったら、まあ、サンチャレじゃないですよね。きっと、サンチャレというものは、みんなで仲良くなりました、めでたしめでたしだったら、多分誰も入ってこれない、いらっしゃらないと思うんですよ。そして僕は違う仕事しなきゃなんなかったと思うんですよね。そういうことを、奥さんとの、まあ、どうしても僕はやっぱ結婚というのは、こういう人間なんで、脳神宗の世界を作れるんだぐらいに思ってたから、すごいなんか、ある種の期待を裏切られた感で、うわ、すごいベトレイだみたいな、私裏切られたわみたいな、そういう気持ちになったわけですよね。だからこう、全然仲良く暮らしまして、めでたしめでたしになってないんですけど、みたいな、そういう、やる方ない憤懣がですね、これだったら自分一人で生きるんですけど、みたいになってたんだけど、違うんだなという、何が違うかって、侵入されてもいないのに、いや、ゼロじゃないと思いますよ、もちろんね。でも、まあ、ゼロだとみなす方がよっぽど正しいって思ったんですよ、最近。最近僕が侵入だと認識してしまって、侵入である確率って、0.0001% を切るぐらいの、本当に数えたんで、ある程度は推定ですけど、 数えてみると、本当に 0.0001% 切るぐらい。稀に確かにあるが、ほぼ全部誤解の産物っていうか、僕の中のプリズム屈折率の問題。プリズムは屈折しますから、絶対に。だから、現実を正しく認識するなんて、私はハエじゃないんでね。ハエとかああいうトカゲとかは現実を割と正しく認識できるわけですよ。ただしそれはすごい限られた現実ですけど。だけど私たちは自分に直接関係もないものまで全部あれは家だとか認識できちゃうんで、ここではもうすごい屈折が起きてるんですよね。ある意味だから、なんていうのかな、投影っていうよりは、想像なんですよね。クリエーションしちゃってるんですよ。現実ってこうじゃないから、絶対目で見ているようではないし、私が知ってるようなものではないし、私が解釈しているようなものでも、私が聞いているようなものでもない。だって、知覚一つとっても心配や愛着を侵入って受け止めてる段階で、相手の表現が稚拙であろうと、相手の人の人格の癖であろうと、そんなことは関係ないじゃないですか。私が侵入だと受け止めるという、この受け止め方に過剰な問題。だって雷が鳴る。私はこれは明らかにブルって侵入だと思っちゃってるわけだけど、雷にしてみればただ鳴ってるだけじゃっていう感じで、お前に侵入する気はさらさらないよって感じじゃないですか。ないし。でも僕の近くを通すと侵入になっちゃうんですよね。で、これはプリズムは屈折するんですよ。雷は雷です。鳴った通りです。そのまんま私は写真のように受け止めます。それは無理なんですよ。そんなことはありえないんですよね。これはまあ、哲学者が常に言ってることで、知覚っていうのは想像の産物なんで、想像っていうのはクリエイトしたものなんで。だから、違うようにクリエイトすればいいのであって、侵入だというクリエイトに全部、いちいち僕は侵入っぽいものはことごとく侵入にしてしまうんで、だから辛いんですよ。日々は侵入され同士だみたいになってしまうんですけど、そうじゃないよっていうふうに、屈折率を変えていければ、で、必ずどう変えるんだって聞かれると思うんですけど、どう変えるのかわかんないですよね。ただこれは侵入じゃないのか侵入なのかという問いを僕はまず立てるっていうところから、出発点としていますね。で、これが侵入で本当に間違いなく侵入だという、つまりこれですよね。最近テレビで、野球中継でビデオ判定ってあるんですけど、アウトって審判が言って、いやいや、それセーフでしょって言ってビデオをよーく見て、あ、セーフです。アウト、やっぱりアウトでした。みたいな、そういう判定をするわけなんですけれども、まあ、いろいろと角度でね、取れるようになったからこういうことができるんだけれども、このビデオ判定で、アウトを覆すためには、絶対にアウトではないという証拠が確実に見つからない限りは、アウトのままなんですよ。こういう感じなんですよね。侵入も、もう絶対侵入ですという証拠が見つからない限りは、侵入ではないことに僕はすることに決めたら、まあそうした方が良かったなっていうか、そうした方が多分リアルには近いんだろうなという感じだったという感じでして、そういうふうにすると、こうそういう物語が今語りましたけど、ある程度語れるようになるなっていう、まあこれが本物の物語なのか皆さんの心を動かせるのかまでは分かりませんけれども、まあ藤山直樹さん流に言うと、生き抜いてから物語を語れるようになるというのが、つまり象徴機能っていうことですよねっていう話でした。